審査員の五十嵐淳さんからのご好評をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの409の応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、ちょっと何て言うんだろう、他の本編に出した案をですね、なんかそのままこれに出してるような人が結構見受けられて、ちょっとそういうのはなんか見てて、気分としては良くなかったんですが、まあいきなり厳しい話をしますが、ただそうではないものについては、まあこれだけテーマが非常に曖昧な中で、個人の、個人の本当に個人的な感覚に基づいた、はい、提案もいくつか見られて、はい、で僕はそういうものを、まあ、選びたいなと思って、選考していきました。
まずですね、選んでいただいた金賞からなんですが、
はい、
番号が1349のコビットと巨人の住まう家というものですね。
はい。
いかがでしょうか。
これはですね、一見するとなんだか、まあ、ありえないような、住宅というか空間なんですが、よく見ていくと意外と、あ、これもしかするとすごくリアリティを持っているなというふうに、まあ、感じて、はい、なんだろうな、そのパーツとかもそうなんですけど、こういうありえないものを提示しつつも、はい、こうなんか生々しいリアリティを表現できるっていうのは、はい、やっぱりその設計者自体が相当リアルな感覚に基づいてこれを提案したのではないかというふうに、まあ、思えたところが、まあ、選んだ理由なんですが。
なるほど、なるほど。大きな窓とか、まあ、小さな窓とか、家具は大きさが変わらないっていうものですよね。
そうですね、はい。で、まあ、この、まあ、一応住宅だと思うんですが、すごく心地よく住めそうだなと僕は思ったんですね。はい、なので、まあ、これを選んだと。やっぱり、なんて言うんだろう。ありえない提案であっても、なんかその、作者にとっては、なんかある種のリアリティを持っていてほしいという気持ちが非常に強いので、これには一番それを感じたわけです。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
ありがとうございます。ちょっと次に、はい、行きますが、銀賞ですね、はい、で選んでいただいた1063番のアリスの椅子ですね。
はい。
ああ、間違えました。1254でしたね。ごめんなさい。
そうですね、
これちょっと
はい、
カットします。すみません。
大丈夫です。これ、
はい。1254番ですね。年を取る私と年を取らない祖父の物語ですね。
はい。
はい、
これ、まあ、最初をよくわからなかったんですが、はい、よくよく見ていくと、随分とちゃんと計画されているんですね。で、まあ、非常にありえない、提案なんですが、はい、でも想像、この物語を読みながら想像していくと、なんかずっとこういろいろ他の案も含めて迷いながら選んだんですが、はい、なんだか変なリアリティを感じたんですね。これありかもっていうような。で、とても個人的な物語なんですが、はい、意外と、共有可能なストーリーに感じて、提案されている建築もやはりありえないんですが、ありえないんだけどなんかありだなと思ったんですね、これね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。まあ、すごく抽象的な言い方ですが、
そうですね、始まりがあれですね、祖父は年を取らなくなった、私と祖父の物語が始まったっていうところから、スタートして、
そうです、ね、はいはい、そうですね、でそうですね、シュールな話ですよねこれね。
なるほど、
はい、
やっぱここには時間のこう概念が少し入ってくると思うんですが、どうでしょうね、空間とこう時間の概念みたいなものがここに現れてるんでしょうかね。
そうですね、こういうのってその、まあ、誰にでも、まあ、大抵の人はおじいちゃんがいて、
はい、
でこういう経験をしますよね、
はい、
だけどそれをこう具体的に空間とか建築とかこういうビジュアルで表現するっていうのは、まあ、すごい難しい、まあ、自分がやれてると、まあ、多分無理だろうなと思うんですけど、
はい、
あのなんかこれは妙に、そういう意味で説得力を持っているように僕には見受けられたわけです、
ね、ああ、なるほど、なるほど。
はい。
うん、これ、あれですね、言葉でなかなか表現しにくいこう建築になってますけど。
そうですね、変な建築と言っていいのかどうかわからないですけど、変ですよね、これね。
そうですね、なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
はい、
で、次はですね、同章で選んでいただいた1127ですね。
はい、1127ですね。
はい。
でしたっけ？そうですね。はいはいはい。
2度下がる町ですね。
はい。
いかがでしょうか。
これ、すごくいい提案だなと思ったんですね。
あ、
確かにそうだなと思って、で、しかもですね、
うん、
これ美しくなりますよね。まあ、プレゼンテーションは今一つこう表現しきれてないと思ったんですけど、
はい、
これがあのリアルなところを想像してみたんですが、
あ、
こんな美しい光景はないだろうなと思ったのと、
あ、
まあ、2度っていう根拠が分かりませんが、あの、はい、もしかすると確かにその気温というかね、街の温度が下がるような気がするわけですよね。
なるほど、なるほど。
これね、圧倒的に、あの、実は全ての中では一番美しい案だなと思ったんですが、
はい、
何分若干ちょっとプレゼンテーションか、美しさのように追従してなかったのが残念なところで。
ああ、なるほど。なるほど。
はい。まあでもいいですね、これね。
ああ、なるほど。あの、まあ、街の中にある人工物をすべて白く塗ってしまうということですけれども、
はい、
あの北海道の例えば雪がこう降ってきた、もしくは積もってきた時のその状況と何かこう関連する部分ってありますか？
はい、あ、なるほど。あの、多分この案自体はあの同意さえ得られれば実はなんか可能、すごくリアリティを持った案だなと思ったところが、でしかも美しいと思ったところがあったんですけど、
はい、
あの今北川さんから言われて、確かに北海道っていうのは、うん、あの人工物が残って自然物が白くなるんですよね。
な
んかそれはそういう光景なんですけど、
はい、
全くこれと確かに真逆だなと、これは今気づきましたね。気づいてる時は全くそれは頭によぎらなかったですね。
なるほど、
はい、
わかりました。ありがとうございます。
はい、
最後にですね、あの佳作で、いくつか選んでいただいたんですが、
はい、
その中であのちょっと気になる作品とありましたらコメントいただけますでしょうか。
はい、1,2,3,4,5,6、確か7作品残してましたよね。
はい、そうです。
まあ、軽くちょっと一つずつ言っていくと、
はい、
1292、2.5 次元の家っていうのがあったんですが、
はい、
これはあの、大丈夫ですか？
あ、ごめんなさい。
あの、まあ、単純にですね、あの、あ、もしもし。
はい、どうぞどうぞ、すいません。
あ、そうですか、すいません。こういうプランって意外と思いつかないなと思って、あの、意外とプランズとしてハッとしたんですね。あっと思って。で、エレベーションというか、まあ、パースなのかな、を見て、あの、巨大な、まあ、開口があって、一見するとすごく奥行きがある空間に見えるんですけど、
はい、
パッと平面に目をやると、 非常に変なプロポーションなんですよね、
うん、はい、
でこういうのってどうなんだろうな、まあ、いろんなこう可能性を建築家とか、まあ、学生もそうですけど考えるんですが、まあ、意外とここまで簡単な方法で、はい、
あ、
まあ、意外となかったなこれっていうような、
あ、
建築に僕には見えたのがちょっと、まあ、家宅に残した理由ですね。
なるほどなるほど。
1281、
はい、
都市のなんて読むんだろうな、浮雲っていうんですかね。
そうです、浮雲ですね。はい。
はい。まあ、これもですね、まあ、なんて言うんだろう、まあ、ほぼありえない計画ではあるんですけど、
はい、
確かに、まあ、京都の街中に行って、で、まあ、古い建物がこう連なってるところはいいと思うんですけど、まあ、そうじゃなくて、本当に唐突に、現代建築の中にボコンとこうあるような場所においては、
はい、
その背景の現代が邪魔だなというか、まあ、気になるという感覚は非常にシンプルで、で、それを、まあ確かにこういう方法で歪められるとか、まあ、なんだろうな、まあ、緩やかに分けられたら、これは、まあまあ、いいことだと思ったし、美しいんじゃないかと俺も思いましたね。
ああ、なるほど、なるほど。
美しいですね。はい。失礼ですね。1178ですか。
はい。
1178。タイトル、私の家を紹介しますっていうのがタイトルなのかな。
はい。
そうですね、あ、違うな。至福の牢獄か。
そうですね。至福の牢獄ですね。
それがタイトルですね。はい。これ、当たれない計画で、入り口がないんですよね、
はい、
まずね。
はい、
で、まあ、よくそんなことを考えるもんだなと思って、うん、まあ、この人自体にとても興味があるんですけど、でしかも敷地に選んでるのが、なんだったの、これ、本当に実在する街なのかどうかわからないんですけど、
はい、
とても活気があるというか、都心というか、
はい、
賑やかそうなところにもかかわらず、屋外と一切関係を持たず、私は私の世界だけで生きていきますという異常な世界観で、なおかつそれを表現している平面プランであったり、まあ、パースというのが、
はい、
変なリアリティを持っていて、面白かったで、はい
はい、
であと1356、影の家、
はい、
影を主題に建築形態を考えた人っていうのを僕は知らなかったので、建築の過去のどうなんだろうな、光と同時に影を扱う人はいたと思うんですけど、
はい、
影によって建築形態を考えたっていうのはこれは可能性があるなと思ったんですね、
はい。
で、まあ、具体的にここで提示されている平面とか、
はい、
パースが、まあ、どれだけその影によってというのは見えてこないのが残念だったんですけど、
は
い、視点の方、新しさというか、ここがとても効果を持てた、案ですね。
なるほど、なるほど。
はい。とはですね、
はい、
1074から、
はい、
74、境界フラッシュ変わるボールと空間の変わらない非ボールと空間っていうやつですかね、
はい、
これもですね、ワンルームを構成する断面の構成として、
はい、
ありそうで実はなんかなかった気がしてですね。やっぱりこう具体的というのはリアリティを持った、まあ、もしかするとこういう建築は作れるんじゃないかなというアイデアの一つとして、まあ、ありかなと。
なるほど。
はい。そして、1043、300 ミリメートル劇場。
はい。
これもですね、はい、プランの 図がですね、図として非常に可能性があるなと思ったんですが、
はい、
内容を読むとあまりにもつまらなくてですね、ちょっとがっかりしてしまって、それで、まあ、もっと違う、なんて言うんだろう、こう、言葉で語ってくれると、もっと、こう、素晴らしいことになったのかなという、まあ、若干、平面を見たときは、新しいなと思ったんですが、思考がそれに追いついていなかったというふうに見えてしまったのがちょっと残念だなと。ただこれも一見ありえないのプランなんですけれど、はい、でも実はすごくリアリティがあるなと思って、でなおかついろんな建築のタイプに対応できるような、
なるほど、
いろんな広がりを持てそうだなと思いましたね。
あ、なるほどなるほど、
はい、これで全部でしたっけね。
そうですね、これで、それですね、はい、どうもどうもありがとうございます。最後にですね、
はい、
今回のテーマである、
ま
あ、
はい、
変わること変わらないことについて、
はい、
建築から見た何か五十嵐潤さんなりで構いませんので、捉え方とかですね、何かこうちょっと今回、審査されてご感想いただけますでしょうか。
まあ結構な応募案があったので、あまり実は、まあ、そのテーマにのっとって選んでったというよりは、どう言ったらいいんですかね、なんか、まあ、まずは、かなり感覚的に絞っていく作業をしたんですけど、
はい、
それで、まあ、で最終的に選んだ理由は今言ったようなことが、はい、まあ、かなりリアルな理由で選んで絞って言ってたんですけど、
はい、
変わること変わらないことっていうのは何ですかね、ちょっと今質問されて初めて考えるんですが建築において変わること変わらないこと、
何かこう今までこうあり、今までの考えでいくとありえないものがこう、
はい、
金リアリティを持ってくるこう変わる瞬間とかもありますよね。
ああ、なるほど、はい、そうですね、確かにそうかもしれないですね。まあ、人間自体は、はい、生物としてはそんなに、まあ、進化というか変化は、まあ、していかないと思う。まあ、それが何億年という単位だともしかすると変わるかもしれませんけど、
はい、
まあ、何千年何百年という単位だと、まずは今僕らが生物としてこう現存している姿のまま、100年後も200年後も人間は、
はい、
あり続けるという。で、建築っていうのは、まずはやっぱり人間が作るものだし、人間が使うものなので、はい、その大前提はやはり変えようがない、
はい、
と思うんですよね、
はい、
で。変わらないものっていうのは、そういうその建築物とか、まあ、構築物とかに、もともと僕らなんか人類が、
はい、
普通に心地よいとか、
はい、
まあ、感じる感覚については、はい、これは揺らぎようがないんじゃないかなというふうに思うんですよね、
はい、
なので、そういう普遍、まあ、普遍的と言っていいのか、についてはやはり、まあ、変えようがないとか変わりようがないと。じゃあ何が変わっていくんだろうと今考えたんですけれど、なんだろうな、とはいえ生物として変わらなくても、まあ、文化の、まあ、レベルという言葉が正しいかどうかわからないんですけど、
はい、
推移というか、いろんな状況によって、まあ、文化は変わっていって、で、その文化が変わると、この人の、まあ、人類の思考の回路というか、
はい、
認識の仕方も変わるので、 ぱり家とか建築についての認識も当然変わってくるであろうというふうには思うし、建築家もそういう社会の中で当然こう生きていくわけですから、
はい、
そういう変化を前提に変わっていった建築家たちが考える建築も当然変わってくるんだろうなと。
なるほど。
まあ、さっき北川さんが言った通り、我々が今タブーだと思っていたものも、もしかすると、まあ、ありなのかもしれない。
な
る。それがいいか悪いかはちょっと今の段階ではわからないんですが、とはいえですね、
はい、
とはいえ、心地よさとか、まあ、快適に関する感覚っては変わらないはずなんですね、
はい、
マイナス5度でずっと室温が保たれてる方が快適だと思う人はいないはずだし、
はい、
そういう人類にはならないと思うんで、
はい、
そういうことかな。まあ、なんかその解き方とか、まあ、それが携帯なのか構造なのか、
はい、
どのような空間になるにせよですね、
はい、
普遍的に変わらないものは絶対にあると。
なるほど。
当たり前のことを言ってしまいました。
いえいえ、
はい、
ありがとうございます。
ですかね、
どうもどうも。とても、はい、審査結果もですね、結構、
はい、
審査によってバラエティ飛んでるんですよ。
あ、結構ばらけたんですか。
ばらけてますね。一番多くて金賞がまあ3つから5つとか、まあ多分それぐらいになると思いますね、今のところ。
あ、なるほど。
あとはもう本当にばらけていまして。それぞれの審査員の方の価値観がすごく現れてるんですよ。
なるほど、すごく面白いですね。逆に僕も早く他の人がどれを選んだのか見てみたいですね。
はい。ではまあ今回ですね、結構たくさんの作品を審査いただいて、今日も夜遅くこう公表していただいて本当にありがとうございました。ではまたこれでちょっと収録を一度切らせていただきますね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。